聖書を朗読します。旧約聖書イザヤ書24章17節から23節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の部分の1097ページ。地に住む者よ、恐怖と穴と罠がお前に臨む。恐怖の知らせを逃れた者は穴に落ち込み、穴から這い上がった者は罠に捕らえられる。天の水門は開かれ、地のもとは震え動く。地は裂け、甚だしく裂け、地は砕け、甚だしく砕け、地は揺れ、甚だしく揺れる。地は酔いどれのようによろめき、見張り小屋のようにゆらゆらと動かされる。地の罪は地の上に重く倒れて二度と起き上がることはない。その日が来れば主が罰せられる。高い天では天の軍勢を、大地の上では大地の王たちを。彼らは捕虜が集められるように牢に集められ、獄に閉じ込められる。多くの日が経った後、彼らは罰せられる。月は恥かしめられ、太陽は恥じる。万軍の主がシオンの山エルサレムで王となり、長老たちの前に主の栄光が表されるその時。続いて新約聖書マタイによる福音書26章36節から46節、新約聖書の53ページ下の段です。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペトロおよびゼベダイの子二人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいって、うつ伏せになり、祈って言われた。父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願い通りではなく、御心のままに。それから弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたので、ペトロに言われた。あなた方はこのようにわずかな一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らないよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。再び戻ってご覧になると弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。そこで彼らを離れ、また向こうへ行って三度目も同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。お祈りしましょう。世界の創造者なる神様、弱い者、虐げられた者、窮地の中にある者をお救いなさる神様、今日も私たちに新しい朝をお与えくださいましたことを感謝します。私たちの命が保たれていることをあなたにお礼申し上げます。そしてとりわけ被災地に住む人々に世界中から多くの支援が寄せられていることをあなたに感謝いたします。大切な身内を失い、住む家を失い、ふるさとの町を失い、財産を失い、それでも生き残って 生き延びた方たちに、私たちを通してあなたの助けと、そしてケアが届きますように。原子力発電所で実際の作業に当たっておられる作業員の方々の人権が守られますように。被災地で復旧のために働いておられる自衛隊、機動隊、消防、その他すべての方々にあなたの祝福がありますように。一体でも多くのご遺体が遺族のもとに戻りますように。この国に暮らすすべての立場の弱い方たちの上にあなたの守りがありますように。私たちの常識や法律や習慣はしばしば弱い立場に置かれた人たちにとってあまりに冷たいものです。私たちがそのことに気づいて覚えておくことができますように。私たちの間にいる病気を覚えておられる方々、小さな子どもたち、そしてご高齢の方々に、今週もあなたの守りがありますように。またこの町に住む、この国に住む助けを求めてこの国にいらした方々に、私たちの国が保護を提供することができますように。心と精神に傷を負い病んでおられる方々にあなたの癒しがありますように。また一見は健康に生きております、私たちもさまざまなストレスの中で疲れております。どうぞあなたが私たちに再び元気に生きる力を与えてくださいますように。聖霊の神様、今日もそのために聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今週は受難節の最後で受難週です。今日が主の日曜日、イエスのエルサレム入場を思い起こす日曜日で、皆さんに福音書を読んでいただくと分かるんですけれども、福音書はその週は一日ずつ何があった何があったというふうに出来事を追っていきます。そして一番最後は第何の国第何の国というふうに、こうだんだんとこうカメラがスピードダウンしてゆっくりゆっくり追っかけるようになる、そういう描かれ方をしています。そして金曜日は熟日と呼ばれていますが、それがキリストが殺されていく日、そういうことが福音書から取られてキリスト教の暦の中に定着いたしました。そして来週の日曜日は復活祭の主日、キリストの復活を祝う日曜日です。でここにはちょうど春の季節のお祝いと関係があるんだと思いますが、悲しみから喜びへという大きな転換があります。死から命へという、私たち毎年であれば、キリストの死のことを思いながらも春の喜びの方が大きくて、楽しいイースターのことばかり思うのですけれども、今年は悲嘆があまりにも大きすぎて、どうやって命の喜びを祝っていいのかがわからないような気がいたします。それでも今年もこういう季節が巡ってまいりました。受難週のテーマの一つに、非常に苦いテーマですけれども、裏切りというテーマがございます。私たちは、期待と信頼のネットワークの中を生きていますので、つまり法律によって有罪判決を下るかどうかということだけではない、もっと柔らかい部分で生きていますので、この裏切りというテーマは非常に苦々しいけれども親しいというか近くにあるものです。人の裏切りは なかなか許しがたいですし、自分のするそれは本当に苦いものです。特に今日のテキストですと、一番最後のところにですね、見よ、私を裏切る者が来た、というイエスの言葉がありまして、私なんかこの言葉を読むとドキッとします。あ、俺のことかもしれないって思うからです。でも自分のことを考えるのはまず辛いので、人のことから始めましょう。今回の大震災、特に原発事故に関しましては、いわゆる安全神話が嘘であったということは、まあ明らかになったと言っていいんじゃないかと思うんですね。つまりどんなに災害が来ても、どんな災害が来ても、原発は安全だって言っていたのが、想定外の震災だったので、事故は起こったけれども、放射性物質はあんまり漏れてないから大丈夫って言っていて、少し漏れたけど、食品と作業員の安全基準を引き上げれば大丈夫、もともと低すぎたんだからこのくらい引き上げても大丈夫って言って、かなり漏れたけど、チェルノブイリの10分の1だから大丈夫って言って、でそもそもある放射性要素を除いては健康被害との関係は、まだ証明されてないので大丈夫という状況ですね。つまり絶対に漏れないから大丈夫って最初聞いた覚えがあるんですけども、今はどんなに漏れても関係ないから大丈夫って言っているように聞こえるんです、私の耳には。これってどう見ても騙しですね。やっぱりこれは政府が国民を裏切っているように見えます、私の目には。では私たちの話をいたしましょう。もう一つの受難集の主題は逃げるっていう主題ですね。弟子たちがキリストを捨てて逃げる、で逃げるっていうのは本当に今切実なテーマだってあり続けていると思います。津波が来た時には逃げるっていうのは、これ生死を分けた戦いですね。でイエスの弟子たちもそのために逃げたんだと思うんです、生き残るために、怖かったから。そして原発事故が起こった今となっては、逃げるべきかとどまるべきかっていうのは本当に難しい問いになっていたと、なっている、今でもそうなっていると、思います。どこにいる人がどっちに向かって逃げればいいのか、そういう問題があると思います。学校が始まりまして授業をするんですけれど、緊急地震速報というのは携帯電話をマナーモードにしていても鳴るんですね。教室中の携帯が鳴り始めるわけです。でみんなに、ああ来るかもねという話をするわけですね。来たら一緒に逃げようねというわけです。でその前 の会議でですね、学部長の先生がくれぐれも学生を置いて一人だけで逃げないでくださいでも私の知っている先生の中に、子供を連れて外国に逃げてしまった先生がいます。この方はもう帰ってこないと思います。でもその気持ちもよくわかるんです。だから逃げるってのは私たち自身にとって一人一人の問いなんですね。さて、裏切る、逃げるというお話をいたしましたが、福音書で裏切り者と言われているのはイスカリオテのユダという弟子だということになっていますね。でこの裏切るという言葉はこのユダにまずは集中して用いられているのはその通りです。で裏切ると訳された単語はギリシャ語でパラディドーミーという単語なんですね。パラというのはこっちからこっちへというような意味なんです。でディドーミーって与えるという意味の言葉でして、だからパラディドーミーって渡すという意味なんです。で日本語のこの翻訳の中では、この同じパラディドーミーという単語が引き渡す、売り渡す、裏切ると少なくとも3通りの日本語になっています。でも全部同じ言葉、 ついこの近い文脈で見てみますとですね、マタイ福音書ですと26章14節でユダが裏切りを企てるというところがあるんですが、そのユダが祭司長のところに行ってですね、あの男をあなたに引き渡せばいくらくれますかって尋ねたというふうになっています。この引き渡すというのがパラディドミですね。そして今日 のところですとね、一番最後のところ、時が近づいた、人の子は罪人たちの手に引き渡される、これもパラディドーミの受け身。そして見よ、私をパラディドーミする者が来たと書いてあります。私を引き渡す者が来た、というふうに、書いてあるんですね。つまり裏切るってこの文脈ではどういうことなんでしょう。おそらくは本来は自分が保護のもとに置くべき、守るべき人をその保護領域の中から、追い出しちゃう、置き去りにすることを指すのではないかという、気がいたします。それが裏切るという単語の、訳されている単語のもともとの意味ですね。そして新約聖書においてユダは裏切り者というふうに、言われまして、マルコによる福音書が一番古くて、そこにはそういうふうには出てないんですが、マタイ福音書とそれからルカによる福音書とを書いた、その著者は使徒行伝も書いてるんですけど、使徒言行録も、その新しいバージョンの方に福音書が移っていきますと、そのユダがですね、自殺をしたとかっていう、不自然な死を遂げたという、ストーリーになっていきます。マタイによる福音書ですと首吊り自殺をしたというふうになっていまして、そのイエスの死刑判決が出る前に、で使徒言行録によりますと、飛び込み自殺、崖から飛び込んで死んだと、そういう死に方をした。でこれはいずれもですね、イエス・キリストを裏切った、それに対する神の罰ないし後悔の表現だということになります。実はマタイとルカはこれによって何を表現したいかというと、復活したキリストに出会うチャンスをユダから奪いたいんですね。わかりますか？許されないということが言いたいんです。ただマタイ、マルコによる福音書は一番古いと言いましたが、そこではもしかしたらユダはイエスに会うチャンスが可能性としてはあるんですね。古代の教会の壁画とかを見ましても、ユダが復活のイエスに会ってる壁画とユダはいないっていう壁画と両方あるんだそうです。皆さんどう思われますか？最後はみんな逃げたんですよ。僕はなんか結局みんな同じだと思うんですけど、だからユダだけ悪く言うっていうのは実はちょっとまずいですよね。でそのユダだけ悪く言う傾向は2世紀ぐらいのキリスト教になりますともう非常にはっきりありまして、こういう文章が、現れます。ヒエラポリスという町、今はパムッカレというトルコの有名な観光地ですが、そこの司教であった、アポリナーリオスという人の言った言葉が他の人によって伝えられているんですけど、こんな言葉があるんですね。ユダは不信仰の代表的見本としてこの世で生を送った。彼の肉体は大層膨れ上がったので車が容易に通り抜けるところを彼はそれもその頭すらも通り抜けることができないほどであった。彼の目のまぶたは大層腫れ上がったので彼は光を全く見ることができず、また医者が器具を使って彼の目を見ることもできないほどであったという。目は彼の体の外部からこんなに深く落ち込んでいたのである。彼の恥部はあらゆる恥ずべきものよりも不愉快かつ大きく見えた。そしてそれを通して体中から集まる体液とうじ虫とがただ身体の必要性によって運び出されて恥ずべきありさまとなっていた。 彼は多くの責めくと罪に対する報いを受けた。後で自分自身の自傷で死んだと言われる。その土地は彼の匂いのゆえに今に至るまで荒れていて人が住まない。また今日に至るまでも鼻を手で塞がないではそのところを通ることもできない。彼の肉を通して地上でこのような流出が起こったのであった。これは、正統派を形成していく教会が、裏切り者ユダに、向けたグロテスク極まりない憎悪です。そしてこの憎悪は後にユダヤ人に転じられていきます。キリストの殺害者ユダヤ民族っていう。でそれは例えばダンテの神曲に極まります。地獄の底でユダが、悪魔にボリボリ食われているっていう。これがキリスト教の歴史の一部分ですね。これはキリスト教徒が裏切りという恐怖を自分のものとして受け止めることができなくてユダの姿へとこう投影し、しかもそれをユダヤ人へと投影した、その結果です。私たちの中にもユダが潜んでいるということをはっきりつかめるようになったのはキリスト教の歴史は20世紀ぐらいが初めてです。しかもホロコーストの大きな犠牲とともに。さて私たちの物語に戻りましょう。ゲッセマネの物語ですね。イエスは都合3回弟子たちから離れて一人で祈ります。そして帰ってくるとそのたんびに弟子たちが眠っているという物語ですね。イエスは寝ずの晩を弟子たちに託するのですけれど弟子たちにはそれができないというそういう物語です。私も正直申し上げまして震災後1週間の自宅待機の期間中はテレビを見ているかご飯を食べているか寝ているかぐらいでした。なんかこう緊張とバタバタとぼんやりぐらいしか、こうその間をうろうろして行ったり来たりしているぐらいしかありませんでした。で停電にならなくても家族と一緒に停電の時間が来るとみんなで布団の中に入ってなぜか寝ていました。だからこうよくわからないんですが、こう緊張と疲労のあまり寝てしまうという経験を今回私もしました。この場面ですと、その時イエスは何をしていたかというと祈っていたんですね。イエスはうつ伏せになってって書いてあります。本当にどんな格好をしたのかわかりませんが、これは古代の人たちがお祈りをする時の格好なんです。顔の上に倒れてっていうギリシャ語なんです。顔の上に倒れるって難しいですけど、要するに顔を下に地面にすりつけてっていう意味なんです。イスラム教徒の方がそうやってお祈りなさるのをご存知ですね。あれです。ああやって祈ったっていう意味です。うつ伏せになってっていうのはこう仰向けの反対でなんかただ横になってるように見えますけど違うんです。額を地面にすりつけてっていう意味です。そうやって祈ったっていう意味です。で、父よという呼びかけの言葉が、出てまいります。これはイエスが神に呼びかけた時の言葉ですね。そして、この杯を私から遠ざけてください。あるいは、この杯が、私が飲むことなしに過ぎ去ることがないのであればというような言葉が出ます。で杯という言葉の意味は、よく分かりません。私だったら単純に死にたくないよって言うかもしれませんが、もしかしたら、イエスにあっては、神の意思に従って生きてきたこの私の存在の意味を問う問いなのかもしれません。普通に生きてきた人が途中でいきなり殺されてしまうのが津波というものでしたが、そういう無意味な死もそういう杯って考えていいかもしれません。あるいは私たちの間でのちっちゃくて柔らかい信頼関係の破綻をそう考えて、良いのかもしれません。そんなものを経験せずに済めば本当に私たちはありがたいと思うんですけれども、 突然そういうものに襲われる時もあるというのがこの世界の現実なのだと思います。そしてイエスはその時にあなたの意思がなりますように、主の祈りの言葉を言います。でもこの場合、何が神の意思なのかは多分私たちには見通せないんだろうという気はいたします。そういうのがゲッセマネの場面ですね。で、弟子たちには特に誘惑に陥らないように目を覚まして、祈っていなさいというふうに、言われます。誘惑と訳される言葉は他の箇所で試練というふうに訳される言葉と全く同じ言葉です。我らを試みに合わせずという、あの主の祈りの試みという言葉が誘惑とも試練とも訳されるわけですね。目を覚まして祈っていなさい。で、私たち東京で私たちがピカピカ電気を灯して遊んだりお金儲けをしてきた、そして発電所は地方に置いてきた、眠っていたのかもしれない。見ようと思えば見えることを、聞こうと思えば聞こえる警告をいろいろ聞き逃してくる、私たちはそういうことを常にしてきたのではないかという思いが、いたします。苦い思いですね。そしてそのような大きな大きな犠牲を払って、私たちは自分たちが試練の中にいるのだということをもう一度自覚し、やっと気がついているというのが今の状況だと思います。パウロの言葉を最後に思い起こしたいと思います。こういう言葉がありますね。立っていると思う者は倒れぬように気をつけるがよい。これまで君たちを襲ったのは全て人間的な試練と誘惑だった。しかし神は信頼に値する方だ。彼は君たちの力を超えて、君たちがそれ以上に試みられるようなことはお許しにならない。むしろその試練に出口を備えてくださる。君たちが試みを持ちこたえることができるように。私たちも共に励まし合って、目を覚まして持ちこたえながら出口を探し求めたいと思います。神様はそれを与えてくださると信じましょう。お祈りいたします。神様、私たちは弱い罪ある存在です。しかしその私たちの罪を通り抜けて、私たちの裏切りをも通して、あなたは私たちを命へと導いてくださいます。復活の新しい命へと。あなたの御名を称えます。主イエスキリストの御名によって、アーメン。お立ちいただけますか。どうぞお立ちいただいて、ご一緒に賛美歌を歌いましょう。302番です。